ドクサキャラバンプレゼンツランザワールドということで、こちらは、トレイルランニング、ウルトラマラソン、スカイランニングのウェブメディア、ドクサキャラバンのお送りするランザワールドという、ポッドキャストでございます。ドクサキャラバンの岩佐です。そして、レギュラーメンバーのナミネムさん、よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
ともやさんも、いるんですが、ちょっと今、取り込み中ということで、ちょっと、カメラオフになってますけれども、はい。あと、すぐ出てくれますので、よろしくお願いします。ちょっとお知らせ的なことを、ちょっと先にご紹介しておきますと、はい。今回もこのポッドキャスト、リバーサイド FM というですね、プラットフォームを使って収録しております。使って、大変便利なサービスなんですよね。ちょっとぜひ使ってみたいと。どんなものなのか見てみたいという方は、概要欄からちょっと見ていただいて、リンク貼ってますので見ていただけるとありがたいかなと思います。あとですね、listen.style というですね、このポッドキャストのプラットフォームも、こう、ドクサキャラバンのこれちょっと登録していただいてるんですよね。登録させてもらってるんですよね。耳で聞くだけじゃなくて、ちょっと AI を駆使して、こう、自動文字起こし、ができるというサービスで、まあ、耳で聞くだけじゃなくて目で読むこともできるというサービスで、聞き逃した話題とか、聞き逃してないけど、あの話題どっかで話してたなとかっていう時にですね、そうすぐ探すのが便利、ということで、非常に便利なサービスだと思います。トレイルランニング界でもご存知、近藤淳也さんが、これをね、始めたサービスということですので、ぜひ、これもリンクを貼ってますので、ぜひぜひそちらも見ていただければと思います。はい。ということで、ちょっとお知らせでございました。はい。というわけで、ナミネさんお疲れ様です。前回2週前に小原さんとウルトラトレイルマウント富士のプレビューをやりましたけれども、はい、今回は、まあ、そのレビューというか、1週間経ってと、振り返りと。
はい。
ということで、ちょっとご時間いただきました。あ、トメヤさんもお疲れ様でございます。画面に戻ってきてくれました。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。しかしあれですよね。はい、岩佐さんお疲れ様でした。
あ、いえ。もう拙い。
トメヤもサポートお疲れ様でした。
いや、いいもの見せていただきましたよ。はい。
はい。で、あれですよね。やっぱ今回そのライブ、小原さんがこう参加してくれて、評判良かったですよね。
そうですね。もう、小原くんってそういう才能もあったんだ、みたいな。話しても素敵、みたいな、ね。もう大絶賛の嵐。
2週間前に聞いた時は、そのいっぱいいろいろ情報をね、はい、仕入れて、増田明美さんのようなトレラン界の感じで、みたいな感じでしたけど、はい、すごかったですよね。
そうですね。いろいろ。実際に僕もなんか、そうだったんだって驚くような話も多かったですし、
うん、
あと、まあ、僕が言うのも僭越ではあるんですけども、こう、なんていうんですか、その、現場っていうか、まあ、スタートの会場とか、うん、エイドの場所とかね、とかでも割とこう、慌てることなくというか、的確なお話ぶりで、こう聞いてて安心できるというか、なかなかできないと思うんですけれども、はい、新しい。
やっぱ、はい、うん、とても良かったんじゃないかな、うん、もう、ああいうレベルの人だからこそ、こう、説得感があるというか、うん、ね、うん、すごい、おしゃべりも上手なので、うんうん、はい、良かったなと思いますね。
は
い、
まあ、小原さん、これからまた、僕の仕事も小原さんに奪われるのではないかと、いやいや、戦々恐々としておりまして。
そうですね。はいはいはい。
まあ、若干冗談でもないみたいなところがあるんですけれども、まあまあ、それは、ね、いい、けど彼の新しい、なんか、才能というか、発揮されて素晴らしいなと思うんですけれども。
うん。
ともやさんは、今回、ウルトラトリマントジはどんな感じで、あれ、もし、はい、もしカメラオフの方が良かったら、音声だけでも、構わないですよ。
大丈夫です。
はい、大丈夫ですか？
はい。僕は今年は、というか、まあ、去年に続いてなんですけど、まあ、友人であり、まあ、選手として出たですね、岩垂選手のサポートとして、うん、はい。まあ、もうスタートから、フィニッシュまで、付き添ってというような、大会との関わり合い方でしたね。
うん、見事、11位。11位フィニッシュという、
すごいですよ。すごいですよ。
すごいことですよ。
すごいね。うん、 しかし、今年はレベルがすごい高かったですよね、
ね、高いですね。だから、岩谷さんも22時間30分切ってるんですけど、これで11位。まあ、例年で言ったら、これね、
普通なら
入ってますね。
入ってるよね。ねえ。その中でも22時間台がすごいいっぱいいるっていう、これはやっぱり層が厚くなったっていう感じなんですよね。
でしょうね。なんかね、自分もやっぱりなんかそこはすごく意識しながらね、見てはいるんですけど、まあ、去年がコロナ明けというか、久しぶりに大会があって、で、まあ今年もそれに続いてなんですけど、やっぱりトップ争いっていうのはもちろん、まあ、今まで通り、ね、まあ、激しい、そして、ね、ある程度とはいえ、ここがトップの水準だろうっていうタイムはあるものの、逆に言うとトップ10に入るっていうのがすごく、うん、まあ、レベルが上がってる、うん、今まで23時間で入れたんじゃないかっていうところがどんどんどんどん上がってるので、うん、ね、そっちの見応えが年々高まってきてるんじゃないのかなっていうのは感じましたね。
うん。
うん、去年もそうですし、そうですね、で、去年に加えて今年で言うと、うん、海外選手も入ってきているので、
うん。
うん、より、うん、席が埋まっていくっていうか、うん、うん、それはありましたね。
うん、
ねえ、本当ですよね。だから、やっぱり、富士は、G100 が強いですね、やっぱ相変わらず。
うん、そうですね、
うん。
これは、うん。
ますます、
トップ10に入ってる人たちもそう
ですね。ますますチーム100マイルの人気が高まりそうな勢いじゃないですか、うん、これは。なんか、
うんうん、
営業活動にも、とか言うと怒られそうだけど、なんか、なってるということで。うんうん、そういうことで言うと、うん、そうか、一番西方さんが一応その、文科生の、
そうですね。それから、吉村選手。
土井さんも
そうですね。そう
ですね。アキレス、
うん。ああ、そうか、そうか。
うん。
あと、吉村選手、
ね。西方選手、吉村選手は去年に続いての入賞。
はい。
あと、荒川選手も
そうですね。あ、そうみたいですね。
そうですね。
うん。
あと、そう、岩垂君、長尾さん、
うん、
ね、そういうところらへん。うん、そうですよね。まあ、個人的にはその丹羽さんを応援してたんで、すごい良かったなと思いますけど、丹羽、うん、さんもすごい良い成績でした
ね。今望むさんですね。はい。はい、
うん。
ま、うん、あ、けど今年は、こう、やっぱり全般的にコンディションが良かったっていうのが、タイム良かったってことにつながって、
う
ん、
そうですよね。
全体としてはそういうことは言えるんでしょうね、まあ、きっと。
うん。サーフェスはみんな、いいって言ってましたよね。その、うん。だから、序盤の天使の暑さ、うん、その富士宮から天使、ふもとまでの、うん、そこの脱水とかですよね。うん、やっぱり、一番ポイントになってたとこは。うんうん、あれでも、よく、今更っていうか、よくよくコース見てみると、うん、その、富士宮で補給してから、ふもとまで、はい、早い選手でも4時間補給できないんですよね。
そうですね。
30キロ近く空いてますよね。
27キロ。
うん、そうですよ。30キロ、
はい、27キロ、
ね、補給できないって、なかなかじゃないですか。うん、そのあんまり、体験しないというか。まあ、そうですね。
なかなか、その、まあ、理屈で言えば、そういう難所というか、うん、めっちゃハードなところが前半に来てるのは、
うん、
まあ、安全面で言えば、悪くないことなのように思
うんですが、
ただ、なかなか、まあ、まあ、言い方は、ものは言い方っていうことなんでしょうけど、けど、ある程度、25キロ、30キロまで来て、で、山登りに入って、うん、そこから25キロ、うん、7キロぐらい、うん、山の中、熊森山から降りてくるところまであるっていうことなので、うん、割と体がよく動いてる、時、で、ペースも、まあ、良くも悪くも上がりがちで、かなり汗もかく、水分も必要っていう時間帯がありますよね。
かなりいやらしいコースですよ。うん、だって最初下り基調でまあ走って暑い中、そこから急激に上がってくじゃないですか。うん、もう結果は見えてきそうな感じしますよね。もうで4時間補給できないと 4,5 時間。
なかなかここがね、難しい。
うん、やっぱ経験がものを言うパートですよね、うん、この前半って。
ですよね。
その水の量もそうだし、どのくらいね、まあ、暑熱をみんなどのくらい対策してきたのかちょっと分かんないけど、うん、やっぱり僕が出ると考えても2リットルは持たないと多分持たないなっていう気はするんで、うん、やっぱ難しいですよね。
なんか僕自身の経験で言えるかどうか分からないですけど、僕が最初出た時は、レースの後半に、最後の方、なんか後半にあそこのセクション来てたから、
はい、後半でしたね。
なんかそんなになんか、まあもちろん大変だったけど、すごい時間がかかったけれども、まあ、紐出てたけれども、そんななんかこう暑くてしょうがないとかっていうような感じはしなかったです。けど、それはスピードがすごい遅かったから、なのかな。
2012は、僕も STY 出てましたけど、うん、そんなに暑くなかったっていうのかな。気が、うん、ただ、あれ、熊森で給水があったんですよ。
ね、はい。
自衛隊が水をあげてたんで、はい、あの500は結構でかかった、
うん。そういう差があるのかな。確かにね。ああ言ってましたよね。
そうですね。まあ、でも長いセクションですからね、うん。で、降りてからもロードが長いじゃないですか、ふもとまで。だから、UTMF のコンセプトってね、一つの大事な要素としては初心者というか、そのね、最初の100マイルチャレンジみたいなとこがあるとするならば、うん、結構そこはなかなかレベルが問われるっていうとこかもしれないですよね。
うんうん、やっぱ、まあ、よく言われているし、コース、テニス産地が重要ということは言われているけれども、なかなか年というかコンディションによってその難しさの内容とかが全然違うっていうことになるのかな。
やっぱり最初からこう下ってくレースってきついっすよ。なんかいやらしいですよ。本当に。比叡山の50マイルとかもそうなんですけど、最初すごい下らせといてこうガツッと登らせるって結構ね、切り替えが難しいんですよね。うん、なんか結構、うん、やらしいですよね。実際、上位も結構、天使で崩れちゃった人とかもいますよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
僕の聞いた、話聞いた、インタビューした中だと、アメリカのパディ・オリアリーさんとかもね、彼とかもそうでしたよね。
うん、そうですよね。
そうそう、だからなかなか、まあ、ね、ある程度そういうセオリーはね、序盤を抑えてとか、山が長いとかっていうようなこととか、どれぐらい補給があるのかとかっていうの、必要かとかっていうのは当然分かってる、知ってるはずですけれども、なかなか、ね、こう、
ね、
うまくいかない
という。周りもいるし、そうですよね。
まあ、どうですかね。まあ、はい、そういう中では、まあ、その、ジョージ・アージュ選手って男子の優勝したんですけど、
ずっと、
ね、彼はやっぱり、まあ、事前の僕の、プレビューとかでは、もしや、ちょっと、体調、まだ整ってないところがあるかなというようなことも書きましたけど、全く杞憂だったというか、まあ、19時間35ですからね、まあ、かなり高いレベルだったという。
パウ・カペルとか、あの時と、あんまりコース変わってないんでしたっけ？パウが走った時と。
そうですね。まあ、
龍ヶ岳のありなしぐらいですかね。
龍ヶ岳、そうですね。
あ
とはまあフィニッシュの。
若干下がってるんですか、標高が。
そうでしょうね。
獲得はそうですね。獲得は少し少ないでしょうね。
龍ヶ岳行かないから。うん、まあ、それにしても、やっぱりあのレベルって19時間半とかそんな感じなんですね。うん、やっぱり。ね。そうすると、でも、川崎くんのタイムはすごい立派ですよね。
そう。
サブトゥエリーって。
そうそう。そこが、やっぱり、川崎さんのこの19時間54分ですけど、これはかなり特筆すべき、素晴らしいリザルトだったんではないかなという気がしますよね。ね、まあ、2番手という、2位という、あれなんで、ちょっとこう、やや影に隠れた気はしますけれども。
いやでもすごいサブトゥエリーしてる。過去にこんなに
いないですね。日本の選手ではこの100マイル。
ダントツですよね。
そうです。はい。
ですよね。これはすごいなと思いました、
ね。僕はね、ふもとかな？最初にサポートが入れるエイドで、川崎選手、まあ見た限りなんですけど、 それ以降はもう、すれ違いで、直接見ることはできなかったんですけど、ふもとはね、まあ、本当に、そのリザルト通りのタイム差ぐらいで入ってきて、もうちょっと早かったかな、うん、でも、結構ね、しっかりそこで時間使って、いろいろ食事しながら準備してっていうのが、ね、なんか印象的で、こう、こんなに食べて大丈夫なのかなっていうぐらいね、ガツガツ食べてて、で、まあ余裕はありそうだったのと、あと、ふもとの時から、まあ川崎選手だけじゃないですけど、本当にみんな汗かいて入ってきたっていうのはね、まあ暑いんだろうなっていうのは見てて感じましたよ。
なるほど。それは全員ですか？ 1 位から。
そうですね、割と。
長者の選手も結構ボトルでこう残った水を頭にかけてるシーンとかもあったから。
うんうん、そう。そこでもね、長選手もね、だいぶ汗かいて、まあちょっと遠目から見てもわかるぐらいだったので、その様子見てる限りはこのペースでいけるのかなっていうのは、ちょっと心配になるような感じでしたけど、まあまあ全然、なんか、まあそんなことはなくって感じね、でしたけど。
けど、長者獣選手って僕は見て、エイド、まあ、モニターで見てただけですけれども、やっぱ補給は非常にこう、ストイックというか、まあ、ストイックって表現が変ですけど、本当にもう、エナジーフード、ジェル、あとはなんかタブレットみたいなものかな、と、なんか何か、まあ、もちろんドリンク、まあ、そこに何かね、そういうコンジェというか、なんかそれが入ったかもしれないけれども、まあ、がっつり食べるという感じではなかった。
そうですね。
ずっとそれを通してたので。
エイドも早かったですよね。
そう、だから早かったですね、エイドのワークがですね。
うん。
なんとか、そこも研ぎ澄まされてというか、研究を重ねているんだろうなというふうなところを伺いましたよね。
う
ん、
ね。うん。だから、こう、同じくらいで川崎君も走ってるかもしれないけど、うん、ちょっとずつエイドワークで差が出てったような気がしますよね。
そこが同じよう な、ね、短い時間だったらは、またちょっと、もう少し待ってたですよね。
まあでも、すごい、すごいいい争いでしたよね。
そうですね。
全然、全く反されるってわけじゃないし。
は
い、
まあ、フィニッシュラインで、ジョージ・アジュ選手、言ってましたけれども、やっぱり後ろの選手がなかなか離れてくれないというか、こう、もちろん少しずつ離れてはいるんですけれども、まあもう一方的に話すという感じではなかったということは意識して、で、なんていうか、常に追われてる感じはあったというようなことを言ってましたよね。まあ、その、まあ、長者アジュ選手っていうのは、まあ、イトラパフォーマンスインデックスが910を超える人なわけなんで、まあ、その日本でそのレベルで走れる人は、まあ、100マイルみたいなレースで走れる人いないと思うので、まあ、その選手を相手にそこまで走れるっていうのは、やっぱり川崎さん今回かなり大きな自信を得たんじゃないかなと思います
ね。そうですよね、やっぱり。仮にね、MB とか今後出るんだったらすごい期待持てますよね。
一ついい経験ですよね。
そうですよ。あとびっくりしたのが、マンバさんが
疲労骨折
両足してたけど、結局蓋開けてみると 4位っていう、この安定感ですよね。
まあ、マンバさん、僕もちょっと詳しく聞き込めてはいないんですけれども、ちょっとこう配信中とかでも流れた音声とかから聞く限りでは、まあ、ある程度彼なりに計算をした上で、完全に走らないでリカバリーに当てる時間、6、5週間って言ってたかな、とか、それぐらい置いて、で、3週間ほどのトレーニングっていう風なことを言っていたので、まあ、ある程度計算はした上で、しかもまあ、痛みが出たらやめますということを言いながら、なんかエイドで走って、小原さんにはそういう風に答えてましたよね。だからまあ、全くその、こう、計算、賞賛がなかったわけではないと思うんですけど、それにしても、まあ、それ冷静に判断した結果、こう、ね、いい結果につながって、一時期はなんか 3番手走ってた時間帯もありましたよね。去年もそうでしたけど、去年というか、はい。確か、
はいはい、去年は
小事故から先のロードセクションあたりで、
はい、
この3番手になってたはずですね、確か。どこだったかな、途中で。
そんな感じですね。 頑張ってなってますね。うん、
鬼塚さんよりも先に走ってたんですよね。そうそう。まあだから彼も、なんていうか、非常にこう、合理的というか、まあ、なんか怪我してるんで走って無理に UTMB、マウント富士だから、なんかこう、出ないわけにいかないと思ったのかなというのも、まあもちろんそういう気持ちもないわけじゃないとは思うんですけれども、まあある程度こう、冷静に判断して、っていう力のある人なのかなと改めて思いました、
ね。あれですよね。小原さんの情報では、マンバさん、フルマラソン、タイム全然早くない
と。2時間50とか。まあ、今走ればね。
そんなことないでしょ。
今調整して走れば当然そんな時間ではないと思うんで、ね、まあ、はい。
そうですよね。
ですけども。
あとなんか、彼女募集中みたいなことも言ってましたよ、
ね。さすが、聞き逃してないですね。
もうすごい。はい。
はい。
この小原、岩佐さんから見ると、はい、マンバ選手の特徴ってどういうところにありましたか、まあ、前回なり今回。
ああ、まあ、マンバさんって非常に冷静な人だなって思いますよね。だから、そういう意味で。だから、2月にタラベラで2位になって100マイル。うん、これは走れる100マイルですけれども、うんまあ、ザック・ミラーに続いて2位だったってですね、うんうん。まあ、この後もちょっとインタビューもしましたけれども、まあ、その時も、まあ、ある程度、スピードっていうところが自分の課題っていうところをテーマを設定した上で、どこまでいけるのかというようなお話を結構されていて、まあ、割と、こう、このレース、あれ、タラベラだったりとか、マウント富士だったりとか、まあ、その、何が課題なのかとか、いうようなこととか、まあ、割とこう、意識がはっきりしてる人なの、はっきりそういうふうに意味付けができるタイプなのかなと、うん、こう、あんまこう、情熱に流されずに、こう、組み立てっていうか、判断ができるタイプの人なのかなという印象、
うん
うん、まあ、いい方だけ見てるのかもしれませんけど、改めてそんな印象を持ちましたよね。
うん、どんな練習してるか聞いてみたいですよね。
そうですよね。まあ、その怪我からのリカバリーとかも、なんか、うん、どうなんでしょうね。誰かそういうトレーナーとか、なんかコーチングとかっていうのを受けてるのかな。わ、ね、かりませんけどね、
うん。そうですよね。G100 とかだったらね、チームである程度こう、切磋琢磨とかもあるとは思うんですけど、うん、あんまりそういうな感じも見受けられないので。
ね、まあ、そう、まあ、今年もモンブランが大きな目標ということに、
ね、そうなんですね、な
ってますので、まあ、トップ10入り勝たせるかどうかということがね、一つ大きな話題になりそうな、うん、モンバさんの、
はい、楽しみですね。
ですよね、
うん、あとはやっぱ西方さん選手は本当にすごいですよね。安定感というか、うん、こう、じわじわ、こう上げてくる。落ちないですもんね、それで。
うん、西方さんってこんな強い人だったんで、僕ちょっと、あまり、すいません、あんまり知識が、あんまり勉強不足だったんですけどね。けど、後半の、こう、上げ方っていうのはすごかったから、やっぱ、去年以上にやっぱ、なんかすごい、力を感じるというか、うん、なんかあるんですよね、きっと。
疲れない人ですよね。疲れないっていうか、常にレース100マイル何本走ってんだろうみたいな年間。そう
ですよね。
100マイルだけじゃなくて、例えばコーシュアルプスも出てたし、なんかすごいですよね、本当に。よくこう、リカバリーとかってどうなってるんだろうなっていう、はい、思いました。
そうですよね。まあ、
この辺もちょっと聞いてみたいなっていうところありますけど。
じゃあ、まあ、次回以降のゲスト候補のとして、
はい、
もし出ていただけたら、ぜひ、ですかね。
友谷的には何か気になった選手いますか？
僕はですね、吉村選手。
ああ、吉村選手。うん、強いですね。
まあ、去年トップ10入って、まあ、今年も堅く入ってくるだろうなっていうところはあったんですけど、うん、やっぱりレース運びがすごいスマートだし、で、まあ、最後まで、まあ、集中して、うんうん、まあ、このままどこまで上げていくんだろうなっていうね、期待感をね、見ながらに感じるっていうのはね、すごく、なんか魅力的だなと思って、 西方選手もね、こう、前半からだんだんとこう上げていくタイプな印象はあるんですけど、なんかその様がね、またちょっとその、同じチーム100マイルとはいえ、うん、2人、また印象違うなと思って、
うん、
うん、吉村選手、かっこよかったですね。
うん、
そうですよね。うん、なんか、ちょろっと聞いた話だと、まあ、チーム100マイルってすっごい走力がある人いっぱいいるじゃないですか。例えば、挙げると、長尾さんとか、萩原君とか、うん。西方さんとか、例えば峠走とかやっても、彼らよりも飛び抜けて速いわけじゃないらしいんですよ。うん、でも、こう、勝ってくるじゃないですか、うん。だから本当にマネジメント能力が本当にすごいんだなと思って。
う
ん、
なるほどね。
走力だけじゃないじゃないですか、やっぱり100マイルって。
うんうん、
そういうなんかのは本当にすごいんだろうなっていうふうに思いました。
なんかね、でも今年見てて思ったのは、そういうマネジメント、まあ、もちろんすごいんだろうなとは思うんですけど、
うんうん、
なんとなくですけど、去年と比べて、去年も今年も、なんか出力が最初から最後まで一定だなっていう印象はね、あるんだけど、今年の方がその出力がね、高まってる感じがする。うん、
その
一定のアベレージが上がってるなっていうのはすごく感じていて、本人がね上げてってるっていうよりもやっぱりうまく拾ってってるなっていうのはねすごく感じるし、でその拾ってくスタイルだと思うんですけど、こう前半攻めてってわけじゃないから、うん、拾ってくスタイルなんだけど、そのスタイルでこの順位まで上げていくっていうのはね、ちょっとねもう参考にならない。
なんかあのトモさんみたい、
ね、またね、でもタイプも違うかなと思いますよ。
ちょっと違う、
うん、
そうなんだね、うん。なるほど。あと、そうだ、僕は気になったのは、あの、土井さん、
うん、
胃腸トラブルですよね。
言いましたね。
後半、うん、うん。あれ、最近僕、この前、田中さんと走ってる機会、生田で走ったりしてた時に話したんですけど、うん、なんかキャリア長い人が胃腸トラブルになりやすい傾向ないですかみたいな話を結構してて、あれなんかありそうだなっていう気がすごいしてるんですよね。その辺がなんかすごいキャリア長い人に聞いてみたいんですけどね。一応僕も最近フィジカルっていうよりも胃腸が厳しいんですよ、ね。
それは、
まあ、キャリアっていうか年齢はあるかもしれないですよね。
年齢が上がるにつれていろんなバランスが変わってきてる。
競技歴もないかな。なんか10年くらいやってる人が軒並みなんか胃腸崩れてるんだよ。
まあでも10年やってたらいい年悪い年ぐらいここでは出てくるんじゃないですか。
わかんない。レベルが最初に、より高いレベルを目指すようになると、こう、
うん、
もう少し違う戦略が必要になるとか。
5、6年くらいは全く胃腸トラブルなかったんですけど、うん、ここ最近かなり厳しい。なんかフィジカルをせっかく上げても、それが使いこなせないというか胃腸トラブルで、
うん、
なんかそういう悩みがあります、うん、で土井さんも選手も苦しんだっていうところも聞いて、なんかそういうのないのかな、なんか原因ないのかなって個人的には思いましたけど、
うん、ただね、なんか今年こう見てて思うのは、やっぱり前半というか序盤がすごく熱くて脱線になった選手っていうのは、うん、多いんかじゃないですか。でただやっぱり麓とか、その次の小事故ではっきりと脱水の症状が出る選手っていうのは、うん、まあなんか分かりやすく言うとペースオーバーだったのかなっていうのはあるんですけど、どっちかというとそれよりもやっぱそのさらに先に、いよいよ出てきたぞっていうのが、ね、必ずしもその序盤の暑さの影響じゃないかもしれないですけど、そこがレース左右したなっていうのはなんとなく感じるところはありますね。
いよいよ出てきたなっていうのは、
だから100キロ過ぎてから、ね、
うん、
疲労とともに、ね、序盤のその脱水というか暑さっていうのが、ね、
は
い、本当にレースに左右する中で出てくるって、どっちかというとそっちだと思うんですね。序盤の中で序盤に出てくるって単純なオーバーペースだとして、
うん、
もっと後半のところで出てくるっていうのは、まあその時の、ね、体調なり、っていうのがあると思うので、そういう意味ではね、まあこの時期のレースの難しさなのかなという感じがしましたよ。
うん、
こう急に暑くなるというか、 ね、暑熱順化あんまりできてない、
うんうん、時に
っていう、
うん、4月ならではの
みんなあれなんですかね、その対策してったんですかね、暑熱のね。
どうでしょうね、でも、
ね、
でも対策できることはね、するだろうけど、それと実践的にね、それを慣らしていくってね、また別じゃないですか、多分。
違いますかね。サウナとかやったのかしら。ね、どうなんでしょうね。
まあ、この、その辺で、そう思い出したんですけどね、あの、前半に上位を走りながら、そういうトラブルでっていう人で言うと、あの、以上のトラブルで交代した人っていうと、まあ、僕もインタビューした、あの、ザ・ノースペースアスリートのパディ・オレアリーさんもそうですけど、うん、あとあの、アンソニー・リー選手ですね。うん、アンソニー・リーさん。彼も20位以内ではフィニッシュしたと思いますけど、うん、あの、途中はもうトップ10圏内を走ってたんですけども、うん、もう、そう、100キロ、富士急ハイランドに届くあた、続いたあたりでは、ちょっとだいぶ苦しそうな表情で、まあ、胃腸がやっぱりちょっと、やられてるという話はしてましたよね。
うん、
うん、そうですよね。はい、岩垂君は一応はもう全然大丈夫だったんですか？
いや、結構ね、苦しんだみたいですよ、本人としては。
あ、苦しんでた。うん、ああ、うん、そうなんですね。なんか順調そうだったけど。
小事故以降かな、少しやっぱり補給しづらくなってきたっていう。うん、まあ、致命的な感じじゃないんですけど。うん、ただまあ出てきたんや出てきたので、うんうん、致命的じゃなかったっていうのはやっぱペースコントロールが良かったなっていうのはね、おそらくあるんでしょうけど、うん、とはいえ、うん、やっぱり天使のところのその30キロ水補給できないっていうのがね、どれぐらい響いたかなっていうのはね、うん、まあ本人こそ知るところだと思うんですけど、本人のみが、うん、やっぱりあったみたいですよ。
ねえ、
うん、
あ、水切れは
起きなかった。いや、水切れは、ね、起きなかったみたいですね。
そうなんですね。
ただやっぱり、
なるほど、
なんとなく、まあ今、そうやって話しててね、思うところで言うと、チーム100マイル、なんでこれだけ強いかって、まあね、やっぱりみんな日頃一緒に練習してる中で、まあ、そういうチームメイト同士と比較しながら、距離感測りながら、ペースコントロールできるっていうのは、うん、こういうね、あの、ところの強さなんだろうなっていうのは、なんとなく今話ね、聞きながら思ったところですよね。
まあ、もろはな剣かも若干あるけど、まあね、その、うん、あれみんながいるから行かなきゃみたいなパターンになっちゃう、
ね、
パターンがあったとすると、
る
ね、まあ、誰とは言わないけど、うん、落ちちゃうっていうこともあるから、うんうん、なんとも言えない。だ、西方さんとかはなんかそれを超越したペースコントロール能力がある気がするんだよな。なんか周りにあんまり左右されないみたいな。
なんかあんまり周りのことは気にしなそうですよね。
なんか結局なんかそういう人の方が、練習としてはね、みんなでやるのは多分いいと思うんだよね、すごい。まあわかんないですね、こればっかりは。ちょっと、はい。まあ、ちょっとレースの話もばっかりもあれなんで。
あと、あの、ちょっと女子選手の、女子のレースのもちょっと触れておきたいと思ってるんですけど、
はい、
あの、一応バラ、はい、あの、そちらの話も触れておきたいと思ってるんですけども、まあ、あの、女子のレースの方では、まあ、その、シャンフジャオ選手が、まあ、圧勝と。
ぶっちぎりでしたね。
ということで、
圧勝。
途中は、
タイムも、
途中寝てましたからね。
そうそう。ね、土曜日の金曜日の夜、深夜の富士急ハイランド97キロのところでは、そう、横になって、仰向けになって寝始めたんで、これなんだろうって、どうしたんだろうって、ね、みんなちょっと思いましたけれども、うん、で、その後起きたと思ったらなんかガタガタ震えながらなんか食べ、なんか物を食べてたりとか、ちょっと大丈夫なのかなっていう心配したくなるぐらい、ちょっとこう、このトップレベルの選手にあまりありえないようなシーンだったんですけどね。うん、けど、スタートしてしまえば、そこからまた、エイドを出てしまえば、順調に進んだというか、まあ、途中、エイドとかでは、こう、ちょっと、戻したりとかして、だいぶ辛そうではあったという話はありましたけどね。
結構辛い感じ。
はい。
あれですかね、やっぱり後続とかのタイム差とか見てはもう寝れるなみたいな感じ
だ
った、
うん、
ま
あ、ある程度差は開いてるだろうという計算はあったんだろうでしょうけどね、もちろん。はい。だからまあ無理するよりも。
2時間くらい開いてますよね。
最後はけど1時間14分ですか。うん。だからまあもうちょっと前の時点では1時間半とかもっと離れてたかもしれないですね。
とかもうちょい離れて、
は
い、
1週間前にレースあったんですよね。
そうですね、
うん。その疲れはだいぶあったみたいですよ。
ということみたいですね。はい。
さすがにそうですよね、うん。
前回もですよね、でも、19年。
そうです。まあ、前回も同じような話はありましたけれども、うん、まあ、前回もこう前半の、こう、に比べると後半はややペースというか、うん、まあ、かなり苦しかったというようなことは振り返って、まあ、彼女も振り返ったので、まあ、今回も、それに近いんですけど、けどタイムで言うと、前回が2019年の優勝の時は24時間20分ということで、まあ、今回の方が、6分近く5分かなくらい早いということなので、まあそれにしてもそれにしても大変な記録で、やっぱそう、この前回の2019年のこのマウント富士での優勝をきっかけにいろいろ、なんていうんですかね、そういう選手として花開いたというか、いろいろね、注目度も高まって、まあこれでも、もう中国のトレイルランニング界ではもう大変な有名人というか、ヒロイン、ヒアのアイドル的な存在ということのようなので、はい、やっぱその道を前回の4年、5年前にのこの大会で、4年前か、4年前のこの大会で開いたということで、まあ、かなりこう、思い出深い、今回もいい大会になったということみたいですね。
ユーテンビア出るんですかね、今年は。
当然出るということだと思いますけどね、はい。うん、やっぱそこが大きな、ね、目標じゃないですかね。前回8位だったかな。はい。まあ、当然それより上を狙えても狙える人だと思うので、ね、ぜひ注目したい。
彼女 UTMB だと何時間くらいなんでしたっけ？
26とかじゃなかったかな、確か。
26とかですか。はい、ああ、でも、早いですね。
うん、それくらい。ちょっとすみません、違ったらすみませんけど、まあ、8位とかなんで、まあそんなにものすごい早いという感じでは、まあ、ないというか、もっと上、本当はもっと上を狙えたはずだろうなとは、あの時も、去年のホームランだとも思いましたけれども。
まあ、でもちょっと抜けてましたね。
はい、まあ、だから、彼女も結構その胃腸のトラブルみたいなところで言うと同じような、こう、あまりこう結果から見るとあまりね、そういうふうではなかったですけど、途中、この山中湖とかのエイトでも少し時間は取ってたってしたみたいなんで、まあかなり苦しい中でのレースにはなったということなんでしょうね。まあそういうことで言うと多分向井さんとか枝本さんとかも序盤前半ではね、シャンフジャオに続いてたはずなんですけれども、やっぱちょっとこうだいぶそこから落としてしまったのはやっぱりそういうところがやっぱ同じようなことがあったのかもしれないですね。
やっぱり、そうですよね。だからそういう大渕さんは結構クレバーに上がってますもん
ね。ここで大渕さんという
序盤のだからやっぱり結構リスク高いけど難しいですよね、うん、トップランナーのそのこら辺の戦略というか、せめぎ合いは、
なかなかね、そのこうドラマチックな展開が待っていたということで、まあ、結局その女子の選手って結構もう去年とは顔ぶれがこう一層というか、まあ、今年ね、去年優勝の矢崎さんとかも出てないというようなこともあって、だいぶ違った顔ぶれになったという印象ですね。まあ、大渕千鶴さんっていうのは僕もちょっとまだ、表彰インタビューの時ちょっとお話したからあまりお話伺ってないですけれども、彼女はまだ20代の人だというふうに伺っているので、まあ、これから、ますます、楽しみというか注目度の高まる選手になりそうな、そんな予感がしますね。はい。そういったところで女子の方もすみませんありがとうございました。ちょっとね、ご紹介しておければと思ったんですけれども、
はい、はどうでしたか？ ちょっと全然僕はフォローできなかったんですが。
はい。うん、会についてはですね、男子のレースで言うと、やっぱまあかなりレベル上がった。まあちょっとタイムがね、随分去年よりも男女とも短く、男女ともというか、まあ男子の方が特に短くね、上回りましたよね。田村健人選手の、結構彼はやっぱトレイル、研究してるというか、やっぱ下りも結構なんか鮮やかというか、僕はちょっとすみません、なんか最後のね、下山からの下りのライブ配信で流れた画面をちょっと見ただけでしたけれども、非常にこうスムーズというか、まあ、本人もインタビューの中でも言ってましたけれども、かなり下りがかなり走れるという意味では、この陸上のバックグラウンドがある人の中でトレイル走って下りが得意っていう人は珍しいんじゃないかなというか、もう、と思いましたですね。
うん、
だからまあ、今後も、期待というか、なんか、今年は海、来年も海を走って、再来年には富士を走るという、そういうビジョンというか、カブラクさんで言うと、キビジョンがあるそうで、結構その辺の野心もかなりある、という、良い意味で楽しみな方かなと思いましたね。はい。
うん、
ご存知かと思いますけれども、一応、補足しておくと、まあ、青山学院の、陸上競技部で、駅伝チームにもいらっしゃって、まあ、箱根とかそういうのに選手としては出ていらっしゃらないですけれども、一旦、ご社会人として、就職された後に、もう一回ランニングを、かかることをやりたいということで、神の大地、山の神、神の大地選手のマネジメント、うん、してる会社に転職されて、で、そこからトレイルをやってみたいということで、去年ぐらいからですよね、本格的にトレイルランニングのレース走られるようになったのがですね、うん。はい。で、ハセツネカップで11位、去年の ITJ70K が4位かな ?4 位でしたね。はい。というようなお話だった。で、ハセツネ 30K で3位だったのかな。はい。そういう田村健人選手。
うん、はい、楽しみですよね、
はい、最後の表彰式のところとかでもなんかインスタフォローしてくださいみたいな、そういう結構もう結構今っぽいっていうか、まあ私は、まあ、一緒にいいと思いましたけれども、はい、頑張ってもらいたいなと思いましたね。まあ、その分カイ君はクレイジーカローことカイヒロキさんはだいぶ悔しそうな表情でしたけれども、
ああでも、切磋琢磨、
まあ、いいライバルがやっぱり、いた方がね、面白いですよ。
はい。
はい、
まあ、タイムも僅差ですよね。
はい、そうですね、3分。
ですよね。まあ、序盤だって、カロ選手がリードしてたんですよね。は
い、そうそう。で、最後、20曲がりで、田村選手は1分リードだったですね。
はいはい。
で、富士吉田、明日にこう降りてきた時でも、そんなに1分30秒とか、そんなぐらいの差なんで、そんなに広がってはいなかった。ので、やっぱ最後、下山でだいぶ、こう、ぐっと、前に出たということになりますね。
うん。
はい。はい。
そうですよね。
あと3位だったキム・ジソプ選手っていうのは、僕お名前しか知りませんでしたけれども、
はい、
あとそのフィニッシュ、急遽、土曜日、日曜日の朝のインタビューで、韓国語の通訳できる人が誰もいなくて、Google トランスレートで、インタビューするという、非常に大胆不敵というか、ね、まだ許されるんだろうかっていうようなことがありましたけれども、はい、それ、ライブにも残っていますけれども、アーカイブも残ってますけれども、はい、ですね、そうそう、それで、なんだかな、そう、けど話してる姿とか話を聞くと、すごくなんていうか、人柄っていうか、人柄いいっていう言い方変ですけれども、謙虚というか、そう、田村選手、海選手のね、リスペクトも忘れずみたいな感じで、非常にいい印象というか、いい人なんだろうなっていうか、人柄的にですね、そんな印象が持ちましたね。
なるほど。
まあ、ディラン選手4位。
ディラン、
はい、
4位。
まあ、この3選手から20分近く離れたかな。うん。はい。キム・ジソプ選手、3位からは18分差ですか。19分差か。ということなんで、まあ、彼にとっては、まあ、一応、まあ、 なんていうんですか、シーズン最初の、まずは肩慣らし、足慣らし。うん、
それでも早いですけどね。うん、いや、さすがだなと思いましたけど。はい、ということ
だと思いますけれども。うん、まあ、いろいろ忙しい中で、かなり前線したということじゃないかと思いましたけれども。
はい、うん、セス・スワンソンもトップ10入ってますね。はい、すごいですね。
は
い、
あ、今ちょっとコメントをね、いただきましたけれども、ちょっと出しますけれども、はい。シャン選手、シャン・フージャブ選手、前週のレースで疲れ、あ、山歌さん、はい。シャン選手は、前週のレースで疲れ残ってて、足の怪我もありますが、一番スイマでしたね、ということで。はい。スイマが、はい。
ああ、眠かったですね。
出ますっていうのは、多分、モンブラン出るっていう、はい、ちょっと関係者の方じゃないかと思いますが。はい、多分僕はお世話、先週お世話になった方だと思うんですけど、ありがとうございます。
なるほど、
これモンブランの話だと思うんですけど、去年のモンブランは7位だったんですけど、27時間14分ということでですね。まあ、やっぱそれぐらい。まあ、いい、早いですけれども、やっぱ女子トップ、もっと彼女の実力化するともっと早くいけるはずというのは、確かに、いけると思う。まあ、多分24時間を切るぐらいな、もっといけるんじゃないですかね。楽しみにしてます。山歌さん、ありがとうございます。多分、私が先週、会場でお世話になった方だと思いますけれども。
なるほど。
ありがとうございます。コメントいただきました。はい、ありがとうございます。はい。まあ。
あと、海外女子は、はい、なんか見た感じ、こう、
はい、
若 い, いうか、まあ、
こちらも、なんか女子選手、若手の登竜門的な感じで、はい、今回は相原千尋さんでしたけども、やっぱ後半ですよね。この富士、どこだ、山中湖、を出てからぐっと順位を上げましたよね。はい、だから、それまでは若林さんリードしてたし、相原さんって3、4番手ぐらいだったと思うんですけれども、山に入った途端、ぐーっと上げてきたという感じで、はい。鮮やかな走りでしたね。そう。ちょっと意外な展開というか、ドラマチックな展開がありましたね。まあ、その分若林さん、にとってはちょっと悔しい、かなり、展開だったと思います。若林さんも、まあ、スカイランニングとか、のね、ユース選手権、世界選手権日本代表だったり、去年はヨーロッパで、100マイルのレースも走ったりとかっていうことをで、いろいろ経験積んできているところなので、結構悔しい思いされてただろうなと思いましたけれども、やっぱ相原さんは鮮やかでしたね。うん、で、徳本さんが3位に入ったということで、これもトレイルランニング界ではまだ経験はね、はい、そのレースの、始めるようになってからは、比較的まだ時間浅いというふうに伺ってますけれども、まあ、僕個人的に覚えたら去年の信越5枠の100マイルですね。はい。何位だったかな ?2 位だったかな ?3 位だったか、あったりするんですかね。はい。まあ、素晴らしい結果だったので、やっぱ順調に、そういう、いろんな、経験積まれて、これから、この日本のトレイルランニングの女子選手の中では、お名前これから聞く機会がきっと増えるだろうなという気がしましたね。
うん、海外女子は、あ、そっか、香港の方が出てた感じだけど、
うん、そうですね。まあ、
やっぱり日本
富士の方は中国選手3人がトップ10に入りましたですからね。これも、はいはい、すごいことというか、ね、中国選手の間でも結構注目していただいて、こういうマウント富士がね、挑戦の舞台になるっていうのは、すごい刺激、日本のアスリートの皆さんにとっても刺激になるんじゃないかなというふうに思いましたけれども。
そうですね。はい、
そうですよね。うん。まあ、男子もね、6位に林晓っていうですね、こちらも中国のレースの方ではもかなり活躍されている選手なので、はい。まあ、こういう結果をきっかけにまた来年はますます中国の選手っていうのは増えるんじゃないかなという予感が私はしますけれども、どうでしょうね。うん。
まあ、なんか、肩慣らしじゃないですけど、うん、ね、早い時期に始まるんで、うん、いいかもしれないですよね。ね、彼らにとっては。
まあ、このシャンフージャオ、 チョ・ジャージュ選手のいろんなストーリーは、こう、彼らが活躍したという話は中国の方でもかなり伝えられていると思うので、
うんうん、
あ、こういうのもあるんだ、で、こういうコースなんだっていうふうに、こう、情報が、こういろいろ、あの、大会のことは知られれば、まあ、トップのレベルの選手もそうですけれども、それ以外の、こう、一般レベルのランナーの方にとっても大きな目、こう、目標になるんじゃないかなという気がしますね。
そうですね。はい。
そうそう。そういう意味では、ますます、国際的な大会、ちょっとずつ戻りつつあるという、うん、ことが多分来年はもっと確認できるんじゃないかなという気がしました。
はいはいはい。うん、
はい、まあ、どうでしょうね。そんなとこ、まあ、上位選手のお話っていうと、そういうところがまずは話題かなと思ったんですけれど、うん、あとは、なんでしょうね。大会の運営に関するお話とか、なんか、ある、いろいろあったんですよね、きっとね。あの、まあ、ちょっと今日は、あの、ちょっと千葉さん来ていただこうかと思ったけど、ちょっと今回ね、来ていただきたいんですけれども。
来てくれますかね、また。
来てくれ、
どんな話題がやっぱりありそうなんですかね。うんうん、僕ちょっとあの、はい、大会の配信の場所にしかいなかったので、ちょっとあまり、うんうん、掴んでないんですけど、やっぱりこう、サポートとか。
実際に回った人じゃないとちょっとわかんない。僕はちょろっと応援に行ったくらいでしかないのと、うん、あとはその、エスカレーターに乗るトレイルランナーの情報を入れたりとか、うん、はい、ツイッターの情報を入れたりとかしかないので、はい、実際どうだったんですかね、今回のサポートを。その、いろいろ変わったじゃないですか、仕組みが、うん、そのバック、うん、その有料というか3000円を払って駐車代とか、そのサポートバックをもらって、それで実際にやるとか、
うん、
結構厳しめのルールがいろいろあったじゃないですか。
うんうんうん、
その辺ってどうだったんですかね、うん、うまくいったのかとか。
ね、やっぱり大会をどの視点から関わるかによって、実際かなり印象は違うだろうなっていうのは、うん、まあ自分も、まあ一つの当事者としてね、大会に関わった中ですごく思うところで、で最終的にはなんか選手が、スムーズに走れて満足いくものだったら、まあ、結果的にいいし、まあ、そのためのサポートだったり、そのためのボランティアだったり、うん、そのための運営だったりはするなと思うんですけど、サポートっていう視点がね、自分が見ると分かりづらさっていうところはね、やっぱりまあ少なからずあるなっていうのは感じたところなのと、あとね、これはもうあの始まる前から、それこそ千葉さんにね、来てもらって話をした時からそうですけど、まあ、サポートできる人そのものにそもそも人数制限があるっていうのは、やっぱり来年に向けてはね、改善してほしいところだなっていうのは感じたところ。
それは、
あの、チケットがないと、サポートそのものがまずできない。
全員がチケットを買うことができないというか、まあ、そもそもチケット、と買うみたいな仕組みがどうなんだというところご意見もあるんでしょうけど、
うんうん、ね、まあ、お金払う払わないっていうところはね、まあ、各々の大会によって事情あると思うから、それがいい悪いっていうのはね、またまあ別の話かなと思うんですけど、ただ、うん、望む人全部が、できるようにしてほしいっていうのは、まあ、競技の公平性をもし保とうとするんだったらそっちの方がいいんだろうなっていうのは、うん、思ったところかなっていうのは、あったのと、あとはね、やっぱり、サポートと、まあ、車で移動するじゃないですか。
うん、
だから、車の駐車場のチケットっていうのが、まあ、これ基本セットになってるんですけど、
うん、
逆に応援したい人、うん、応援だけしたい人の受け口がね、うん、ない印象がすごく強かったので、
うん、
これはどうなのかな
っていう。それは応援する人の駐車スペースってのはほとんど走行量されてないと。
そうそう。例えば、ふもとなんかは駐車場と、それから、エイドがもう本当に真横にあるんですけど、
うん、
逆にチケット持ってなくて、そこに止められない人は、うん、そこを応援に行くことが結構できなかったりする。
うんうん、
っていうところは、まあ、小事故もそうだし、うん、結構あったなと思うんですよね。
うん、
ぶっちゃけ行けるのって富士吉田駅とかキララとかそんなもんじゃない、
キララぐらいかな、キララぐらいかな、多分、ね、
キララかな、
うん、富士急はね、止められないし、
あ、なるほど、うん、僕はあの道の駅富士吉田、あ、
そこも結構いっぱい人が行くみたいですね、
人はいましたけど一応止められて、うん、何分かは応援しましたけど、うん、まあ、多分行くとしたらキララかそこかなって僕は思ってましたけど、うん、ね、まあ、そんぐらいですよね、う
ん、
多分ね、
だからそれってね、うん、多分今年みんな行ってみないと応援できるのかできないのかわからないみたいなところからスタートで、
うん、
うんうん、そこはあったのとね、あと結構これはなんかどうにかした方がいいだろうなと思うのは、やっぱり70リットルのバッグがあって、全然それはね、うん、あの、なんか公平なことだなと思って僕はいいと思うんですけど、
うんうん、
ただそれを例えば女性一人でサポートするときに持ち歩いてっていうのは本当に大変だから、動線、まあ物理的にできるできないとか全然あったりはするんですけど、結構破れちゃったとか、バッグが。一人で持てないから手伝ったとか。で、手伝ったものの、入り口までは行けるけど、その先大変とかはあるので、うん。
手伝うとダメなんですか、ね、ルール上は。
どうなんでしょうね。まあ、ある程度は、なんかね、考慮してくれるとは思うんですけど、
まあ、
ただ、そもそも、
立ち入れ出ないってことですよね。
うん、そう、
そうですね、
富士急、のエイドとしてと、うん、のところは、駐車場からエイドに入るまでってすごい歩くんですよ。
ありますね。
うん、まあまあ仕方ないことなのかもしれないですけど、ただね、まあ例えば自分で言うと結構夜中に来る選手だったので、真っ暗な中結構重い荷物しょって、っていうのがあるとね、あれ女性だと大変だなと思いますよ、本当に。
全部入れなきゃいけないんですよ。自分の荷物もないからないまで。
うんうん、そうですね。
そこの中に。だから、リュックとか背負ってっちゃダメなんでしょ？
そう、それも含めて、例えば自分のお財布とかポーチをもしなんか入れてたとしたら、
う
ん、それも中に入れた状態で。
ま
あなんかそれはね、定着すれば別にそれが普通なのかもしれないですけど、
うん
うんうん、とはいえ、ね、なんかじゃあ、望む人誰でもできる形には来年はしてってほしいなっていうのはすごい感じるところかな。
そうですよね。まあ一方大会側からしたらそのね、一部の人がルール守ってないがゆえにちょっとみたいなのもあったので、まあそれはそれでね問題だと思うんで、難しい話ですよね結構。
まあそのサポートっていうのも考え方はいろいろですけど、まあその70キロ収まって、70キロの荷物、70リットル ?70 リットルの荷物が多い少ないっていうのは、うん、まあその人によって違うんでしょうけども、ただものすごいそのなんていうか、対応に持っていってその一人の選手をサポートするっていうのが、そもそも想定されてることなのかとかっていうのもね、まあ、もちろんその人によって差はあるんでしょうけど、まあまあ
ね、ただこれね多分なんか自分やって気づいたんですけど、
うん、
1選手見るんだったら70リットルもいらないんですよ、うん、まあ、ただこれって今回確か3選手まで見れる仕組みかな、うん、なんかありますよね確か、まあ、
3なのかな、なんかとりあえず1対1対応はしてるんでしょ、
うんうん、まあ1対1以上のサポートはしていいじゃないですか。
そうですね。
で、かつ、チケットがあるっていうことは、うん、1サポートが複数選手を、うん、まあ、見れる
の
を容認してる。そうすると、まあ、僕なんかも、一瞬ありましたけど、2選手分の荷物を持つとかになってくると、
うん、
まあね、もうパンパンどころじゃないですよ。
うん、
だって、水持って、2選手分の、食べ物持って、で、着替えを一応予備で用意して、で、シューズを用意して、で、あとは、ドリンクも、まあ、コーラを飲めるようにとか、あとは、お湯が必要だから、なんかタンブラーに入れて持ってってなると、
うん、
まあ、もうパンパンでしたよ。
うん、まあ、やっぱ、まあ、このあたりはね、まあ、
うん、
まあ、いろんなものを用意して、
うん、
万全にできるに越したことはないけれども、
う
まあ、選手の側とサポートする側の十分打ち合わせた上で、現実的なその、どこまでやるかっていうところをかなりすり合わせておくってこと大事なんでしょうね。
例えば一人の友也が3人見るってなってた時に、そのサポーターバックは、その二人のやつをそれぞれ持ってかなきゃいけない。
確かね、いや、
一個に詰めちゃいけないの。
一つしか持ってきちゃいけないっていうのは、
一回出て、一回出て、その完全に荷物を入れ替えるならいいんだと、いいと思いますけどね。
うん。一個だけなんですよね、持ってけるのね。
入れる。
ただ、そこに出る。ただ、いつ来るか、次の選手いつ来るか分かんない状況では、同時にやっぱり持ち運ぶたいっていうのはありますよね。
だから、いや、まあ、多分もうあれこれとかもう無理なんだろうね、無理というか、そのそういう体制にするならもうそういうミニマルなスタイルにするしかないとか、なんか より綿密なこうコミュニケーションが求められる、
まあ、ただね、これがほら 1選手対1サポートだったら別に70ってそんないらないっていうのは、ほとんどの選手はあると思うんだけど、じゃあかける2かける3になってきたら逆に収まらないとかっていうのは同時に出てくるので、それってやっぱりなんかそもそも、このチケット制の仕組みが生んでるところっていうのは、まあ少なからずあるなっていうのは思いますよ。
これでも難しいのは、じゃあ全員に開放するってもうキャパ的に絶対無理なんで、だと思うんだよね。
まあでも今までそうだったわけじゃないですか。
ああ、そうそう、今までそうだったけど、なんかこう、いろいろ考えて、その、キャパを考えるとこれになったみたいな話だから、多分オールフリーには多分もうできない気がするんだよね。
まあそういう経緯でこうなったっていうのはね、理解しますよ。
もういっそのことノンサポにしたらいいんじゃないかなと思うんだけど、極論すぎるか。
まあそうですね。
まあ、そういうわけにいかないです
ね。まあ、必要とする人と必要としない人というのは当然いると思うし、ね、そこの、あらかじめその、ね、こう、全員が必要とするわけじゃないけれども、そうですよね。全員が必要とするわけじゃないから、そんな全員分のキャパシティは必要ないはずなんだけれども、どれだけの人が実際にやっぱそれ必要なのか、するのか、ある程度見極めておきたいっていう、運営側の動機は。
あれエントリーの時に、ね、その俺サポートいるいらないみたいなエントリーつければいいとかはダメなのかな、ダメなんですかね。
まあそれをしたところで、まあ、上限をつけられるわけではないですよね。その例えば8割の人がつけたいって言って、キャパシティ超えた時に、そのうち何人かはダメですっていう理由、言い方が難しいですよね。
だから本来的にはですよ、だから500人しかサポートつけれないんだったらエントリー500とかになっちゃうよね、全員。全員的な。なんか普通難しいですよね、そこは。じゃあ500人で大会が回るのかって言われてそうでもないって話だったんで。ねえ。ここはなんかどう、ここら辺もう完全に千葉さんとこう議論したいところですよね。
まあ、けど一つにはやっぱりサポートをするっていうときに、その、どういうふうなサポートするかっていうイメージを、選手の側も、がはっきり持つっていうことじゃないですかね。その選手、
まあ、そうですね。そこ大事です
ね。選手からすれば、それは当然、着替えも全部、もう想定できるものは全部持って、置いてもらった方がいい。食べられるものも何食べられるか、もうわからないからいろいろ用意しておいてとかだろうし、サポートする側もできる限り答えたいっていう気持ちもあるだろうから、どんどんどんどん膨らんでいくだろうし、行けるところはどんどん行きたいし、で、あの選手が行くんだと俺もやってほしいとか、なっていくと思うんで、それをやっぱ全部叶えるのが難しいっていうことだとしたら、やっぱり、この、本当に最小限必要なものっていうのは何なのかっていうことじゃないんですかね。
それはそうですよね。それはすごい。
もともとだけど、多分、まあ僕もあんまりよく知らないけど、ウエスタンステーツとかだとしても、その、サポート、全員がサポート多分いけると思いますけど、けど、現実問題としては、その、何キロも歩いて行かないといけない、その駐車場、マウント富士どころじゃないじゃないですか。
ウエスさんは実際、そのガチで受けれるのって3カ所くらいですよね。
そうですね。で、
まあ、もっと手厚い人もいますけどね。だから、 基本ドロップしたいときは自分 で,
ですよ、ね、
ミニマムに作っていくんですよ。で仮にサポート受けるときも、うん、それは要は いない場合、うん、っていうかあんま関係なくそれを渡すんですね、うん、この袋だけ持ってくればいいからみたいな。
でしかもその
だから、
うん、その、うん、まあ、場所によるけど、歩いて3キロと2マイルとか歩いていかないといけないところ、山道を歩いていかないとそこに行けないような場所もあるわけだから、そういう。
バスに乗ったりね、しなきゃ
い
けない
。だからそんな、その、海外のレースはもっと手厚い、モンブランはもっと手厚いっていうのも、必ずしも当たらないと思うんですよね。モンブランだと30リットル以内で収めて、1人しか入れないっていうのは同じなわけだから。
そうですね。
だから、
案外ね、工夫しどころは、その、ランナーとか、うん、そこのチームとしてはいろいろありますよね。
だから、全員が入れて当然、もういろんな、その同じお金払ってるんだからっていうのは、うん、その出る側の理屈からすればそうだけど、やっぱりこう、運営でも含めて現実的な会っていうのはどっかまた考えないといけないというか、そこはまあ、
そうなんでしょうね。
まあ、楽観的に言えば、その、みんなね、選手が経験を積むにつれて、最適なところをそんなにどれぐらいで行けばいいのかとかっていうようなところは落ち着いてくるんじゃないかという気はするんですけど、
なんか逆にトップ100くらいの方が意外とその容量少ないんじゃないか説ないですか、
うん、まあそれはありそうですね。そう、確かに、うん、
そうなんかもうこなれてる人って今ウエスタンでじゃあこれだけみたいなやつ置いていく感じで、うん、はい、すごいミニマルで済んじゃって、うん、意外と手厚くそのしたい人ってトップ100以下の人だったりするんじゃないか説ないですか。
うん、
なんかそこら辺もなんか含めていろいろうまい具合にでき
たり、ね、時間帯によってそのもう少し入れられたりとかっていうこと、
うん、要は早い人たちってそれなりに動けるから、うん、そんななんか大それた保温の何かとかいらなかったりするかもしれないですか。
うん、
そもそもエイドに滞在したくないし、うん、そんなに長く、うんうん、だから、うん、その70リッターとかいう話もあるけど、うん、一番いい男しどころってでも今岩佐さんが言ってくれたようなところから入っていくのが僕も正解だと思うんですよね、うんうん、
まあ押し付けじゃないけどやっぱある程度どういう現実的にはどのぐらいのサポート感になるのかっていうようなところはなんか、
うん、
まあ、大会がこう、ご覧、例を示すのか、なんか有志が示すのか分からないけど、やっぱりまあ、こう、いろいろ、こう、経験を共有した方がいいのかもしれないですよね、なんか。
うん、うん、そうですよね。なんか、はい、そう、僕はもう椅子とか絶対座りたくない派だから、うん、椅子もいらないし。
椅子もあってコットも必要だとかなんとか言い始めたらもうなんかね。
いらない。
確かに。
だからまあ、うん、サポートする側は、
ジェルを渡してくれれば
いい。ちょっと横になって、なんかしてあげたいとか、わかるけど。
うん、なるべく早く出たいですからね、うん。
ちなみにですね、ちょっとまたコメントをまたいただきましたので、ちょっとご紹介しますと、山歌さん、またありがとうございます。ちょっと見切れてるかもしれませんけど、今年参加選手から、した選手から聞いたところ、受付長かったですね。最初の、土曜、金曜日の受付がですね、想定よりもかなり一人当たりの、この、所要時間が長くかかってしまったみたいで、結構暑い中、選手、だいぶ長時間待つことになったみたいですね。
ありましたね。
はい。
はいはいはい、
そういうことがあった。あと2番目として。
なんか一箇所にした弊害ってことですよね。それは今までは何箇所かは分かれていたんだけれども。
まあそうですね。ちょっとそれもあるかもしれないですけどね。けど、やっぱまあある程度、その何人来る、何人が何時間に来るかっていうことは分かる、ある程度読めてたと思うんで、うん、やっぱこう、勝利時間って言い方はちょっと失礼ですけど、一人当たりの受付にかかる時間が結構長くなっちゃったっていうことなんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
あと、まあ、いくつか、三ついただいてて、二つ目が、選手目線からサポートエリアの設定はもう少し分かりやすくなっててほしいと。だから、選手から見て、どこ、何が、オフィシャルサポートエリアと、プライベートサポートエリアが、どういう位置関係になってるのかっていうのが分かりにくいってことですかね。
これやっぱり分かりにくかったなと思います。
まあ、けど、
どうでしょうね。
サポートする側は、ここにしか入れないですよっていうのは言われたと思うんですけど、選手から見て、これもよくありますね。その、私のサポートどこにいるのみたいなのが、わからないと。だから、こっちこっちって言うくらいしかないですもんね、選手。あの、サポート。だから、サポートの人も、いつ選手来るかわからないから、こっちこっちって言うにしても、何時間待ってないといけないか、みたいなこともありえますよね、だからね。だからそういうのは確かに、特に人が多くなってくると分かりづらいかもしれないですよね。この、うん。なるほど、なるほど。あと、三つ目としては、女子2位が完走した時以降、フィニッシュ会場の寂しさを感じました。ということで。なるほどね。いやー、これはね。
それはなんでなんですか？その寂しさっていうのは、人がいなくなっちゃったとか。
まあ、時間帯としてはもちろん、その日曜日の、じゃあ土曜日の、まあ、夜結構遅くなって、7時、8時、9時とかってなってからっていうことになると思う。まあそこが大きいと思いますけれども、ただ、例えば会場の MC であるとか、まあもちろん会場もね、8時までなのかな、うん、一応声結構高く大きくできるのがですね、そういう制約もあるとは思うんですけど、ただ、例えばまあライブ配信とかも、これ僕もちょっと関わってるんで、あんまり身内のあれな話になっちゃいますけど、やっぱりこの辺の時間帯はもう割ともう、日曜日は、土曜日は割と早じまいみたいな感じをね、なんかになってしまっていたので、あんまりこれよろしくないなと僕も思い、もうちょっと改善の余地あるんじゃないかなと思いながらお伝えしてはいたんですよね。
トップ10までとはいかないまでもやっぱり5とか、
は
い。
そうですね。ね。やっぱここはちょっと私も同じようなことを少し、まあ中に痛みなんですけれども、まあ少しね、変える余地があるかなという気はしましたですね。はい。あとですね。はい。
なんか、はいはい。
あともう一つですね。今回、いつもメッセージ、お便りコーナーを先日から設けてるんですけど、今回投稿いただきましてですね。はい。
素晴らしい。
ちょっとこの、紹介オーバーさせていただきたいと思うんですが、ちょっと画面共有しますけれども、はい。
はい。
お二人も見れるかな？はい。山ゴリラさんという、はい、山ゴリラさんというペンネームで投稿していただいたんですけども、楽しく拝聴させていただいております。私も先日の富士に参加し、37時間台でなんとか完走できました。しかしながら、天使山地の途中で水が不足し、脱水症状になったり、膝の激痛に耐えながらだったりで、満身創痍すぎて楽しむ余裕もなかったです。おまけにレース後も膝の痛みがひどいので病院へ行くと、レース時からの膝の痛みは、脱水が起因した偽風痛っていうんですかね、偽の風痛っていうんですかね、という病気と診断される始末。一週間経った今も、未だ体のダメージは言えませんが、時間が経つにつれ、不治ロスに陥っていますと。素晴らしい大会を運営していただいたスタッフ、ボランティア、大会関係者の皆さんには本当に感謝です。ありがとうございました。という投稿をいただきました。いや、もうね、お疲れ様でした。本当に山ゴリラさん。お疲れ様でした。もうね。
素晴らしい。でも37時間で。
ね、
やっぱり脱水になっちゃった、
ね。脱水ね、先ほども最初話題ありましたけれども、膝の痛み、偽風痛ってこういうのもあるんですね。なんか。
偽痛風、うん、いや、聞いたことないですけど、そうなんですね。膝って、
やっぱこう外傷的にというか、こう、なんか、外形的にこう割れたり、こう骨がとかっていうことでない場合は、こういうことも起こりうるっていうことなんですかね。なんか、
リンパの絡みなんでしょうね。
こう、
結局は。
血液中のなんかそういう痛風の成分というか、そういうのが高まって、濃度が高まってしまったとかっていうようなことなんですかね。
そうなんでしょうね。やっぱり。まあでも一週間じゃね、疲れ取れないですよね。うん、100マイル。一ヶ月。僕、UTMB2019 年走った時、3ヶ月くらい取れなかった
です、ね。3ヶ月。
結局。うん、なんか、ずっとなんか免疫がおかしくて。うん、まあそれも多分、その2週間後に智也の信越語学でペース走って、うん、さらに悪化したことがありますけど。
あの時ですか、うん、確かに。
ええ。それで、免疫がだいぶやられたんですけど、まあ本当に1ヶ月はちゃんと休んだ方がいい、うん、いいですよね。かなりだいぶ内臓も お疲れになってると思うんで、ね、もうロスになりますね。でも
完走してできてね、本当にこう良かったです、うん、それだけのダメージもね、まあ、一種勲章というかというふうに思えるんじゃないでしょうかね、
うん、いやでも
いやなんかあの
そうっすよ、ね、
これに絡めてということじゃないですけど、私もなんかあの今回は結構、はい、私の選手に比べれば楽は楽だと思うんですけれども、結構ちょあの、結構夜遅くまでなんかやって、翌朝早いみたいなことが何日かあったんですけど、
はいはいはい、
やっぱなんかこう、ダメージからのリカバリーが、
いや
こう夜年並みを感じますね、やっぱね、あの、こう、戻りが戻らないですよ、なんか。一週間ぐらいなんか。
睡眠負債ですよね。要は、睡眠、睡眠負債は、あれですよ。あの、3日間ちゃんと寝ても回復しないですから、
ね、う
ん、
そうそう。睡眠の専門家、ナミネム氏がそういうふうにおっしゃってるので、本当そうなんですよね。
はい。はい、
ライブ配信の岩佐さん、うん、近くで見ましたけど、顔真っ白になってましたから、ね。もうマジで疲れてるんだろうなと思って。いやいや、トップ選手帰ってきた後ですよ。
うん。
あ、
いや、まあ、なんかね、あの、別に内輪の話はね、別にどうだっていいじゃないかって言われちゃうかもしれないですけど、ね、やっぱなかなか厳しい、
うん、いや、過酷ですよ、
ね。ありましたですね、
うんうん、はい。僕ら回ってる時も結構フラフラでしたよ。うん、
は
い、
ね。
いや、なんかそれでもね、まあ前は、なんかやり過ごして、翌週は翌週でいろんなことをやってたんですけど、まあ今週もね、けどいろいろやらないといけないことがいろいろあってやってたんですけども、
そうですよね。
なかなかこう、あの、戻ってこないですね、これ。こう今もなんかちょっとあの、何日かしてから鼻風邪気味みたいな感じで。
いや、
あの、こういうのも、選手も大変だけど、こうやるのもなかなか、
いや、大変ですよ。あの、
年齢に応じて、やっぱちょっと考えないといけないな、みたいなことをさ、ね、感じましたですけどね。
これやっぱりじゃあ、やっぱり、小原選手にますますこう、犬猫チーム犬猫のね後釜じゃないですけど入っていただいて、はい、
そういう
小原くんあれじゃないですか、なんねこう担当したら真っ白になってるじゃないですか今度。
いやー、どうでしょうね。まあけど彼だったらもっと軽々といろいろやってくれそうな気もしますよ。楽しみ。
ああ、でも今の話でちょっと思ったのは、それこそ千葉さんと、まあこれからね、うん、あの、まあどういう大会になっていけばいいと思いますか、みたいな話ね、うん、以前来ていただいた時にしたじゃないですか、
はい。はい。
で、なんかこういう機会でもついついね、あの、トップ選手とか、うん、割とコンペティティブに僕ら語りがちですけど、
うん、
でも実際のところってそこにかかる選手って本当に上位の 1% なのかわかんないですけど、うん、で、その他の大半のランナーはやっぱり完走を目指している方がね、
うん、
多くて、完走だってそんなになんか簡単なものじゃないじゃないですか。なんか僕らついついちょっとなんか慣れたというか、うん、感想が当たり前みたいなね、
いやいや
気持ちで見たりするけど、そう思うとね、やっぱり富士のね、このウルトラトレイルマウント富士の特徴って、そこの、なんちゅうか、裾野の広さっていうところがね、一番この大会の面白さなんだろうなっていうところはね、
うん、
なんか今回、見てて感じたところかなと思いますね。
うん、
なんかもちろんトップのね、あの、ところの刺激っていうのはあるんだけど、
うん
うん、とはいえじゃあ、100マイル完走ってところで、他の大会でじゃあどれでできるかっていうと、やっぱり制限時間がどこも短かったり、うん、より、ね、ハードな大会っていろいろある中で、
うん
うん、まあ、まず100マイルを完走しようっていうときに、その可能性を見せてくれる、ね、この富士のね、
うん
うん、なんか位置づけっていうのは、
うん
うん、なんかこの大会らしさなんだなっていうのは、今年ね、うん、見てて思ったところかな、
うん。
やっぱそれが一番じゃないですか。うん、あの前に千葉さんに聞いたときは2つコンセプトがあって、うん、1個はその国際的に人が集まるような、うん、結構コンペティブな大会にしたいっていうのと、うん、とはいえその、初100マイルの人がね、ちゃんと完走できるような大会にしたいっていう、この2つのコンセプトが混在してるって言ってるじゃないですか。うん、いやその辺を、ちょっと比重を、その、 今後どうやっていくのかによって、そのさっきのサポートの話とかもちょっと変わってくると思うんですよ、僕。だから そういうちょっと話を千葉さん来たらしたいなと思って。やっぱ、そうなんですよね。もっとサポートつけたい人って、違う僕ら思ってる人たちじゃないのかもしれないし、つけるべき人がね。とかね。
でもね、なんかさっきの話、ちょっと戻ると、サポートって結局どうルール付けしていくかに限るっていうか、まあキャパシティも決まってるし、やれる範囲決まっている中でこうなってたっていうのはあるから、そこはまあ理解するしかない。とはいえ、参加してみてこういう意見もあるよってところの、なんかこう、キャッチボールだとは思ってるんですけど、ただね、応援しやすい形っていうのは大会としては絶対あった方がいいと思ってて、それをね、イコール結構駐車場問題ってセットだと思うから、どう解消していくのかなっていうのは、なんか来年に期待したところだなと思いますよ。
やっぱり初100マイルの人って時、まあ自分もそうだったけど、応援、ね、家族の応援とかあるとやっぱ嬉しいじゃないですか、友達とかの。やっぱそういうのがね、普通にできるようになるといいですよね、何か制
限。ね、そうですよね。
まあ、あの、
そう思います。
まあ、千葉さん、ウタトレマウント富士の、共同代表の一人、千葉達夫さん、このポッドキャストも聞いてくださってるということですので、まあ、私も伝えますけれども、次回、出ていただ、次回というか、今度出ていただけるように、ちょっとお話ししてみようと思いますので、お聞きの皆さんも楽しみにしていただければと思います。はい。多分今日時間遅くなってしまいましたね。すいませんでした。お二人方、深夜までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。というわけで、こちらは、トレイルランニング、ウルトラマラソン、スカイマラソンのウェブメディア、ドクサキャラバンの運営し、ドクサキャラバンのポッドキャスト番組、ランザワールドでございます。サンデートレイルと題して、時々日曜日にもやってますけど、今日のように、深夜の配信などもしておりますので、聞いていただければと思います。あと、まあ、その、ライブ配信じゃない、ちょっとインタビューなんかもですね、ちょっと私できた時なんかには、エピソードとして公開したりもしております。ぜひ、いろんな、ポッドキャストのいろんなプラットフォームでは、主なところでは公開してまして、あと YouTube チャンネルでも、ビデオ版でもご覧いただけますので、ぜひ、登録して、聞いていただければと思います。はい。ということでした。では、波の湯さん、富山さん、こんなところでよろしかったですかね、今回。はい。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあまた、
次回よろしくお願いいたします。